おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日もいいお天気ですね。
昨日ちょっと雲がね暑かったので、はい、今日はすっきり富士山も見えてますね。
そうですよね、今日ね14度まで上がるということで、最高気温暖かいようですよ。
春陽気ですね。
そうですよね、このまま続くといいんですけどね。
まあまた寒くなって
きっとね、きっとそうでしょうね
しょうがない
、はい、さあ今週のテーマなんですが、はい、きっかけということなんですけど、
これですね、僕よくリスナーさんとかにね、はい、お目にかかったりするとよく聞かれるんですが、
はい、
なんで上昇兄貴なんですかっていう。
もう確かにそうだ。
そうなんですよ
確かにそうだ。
これ聞かれるんですよね。これ上昇兄貴になったきっかけっていうのはちょっとありまして、
はい、
でちょっと前にですね、ブログちょっといろいろあってブログやめちゃったんですけど、はい、ブログがをやってた時に僕のアドバイザーの東京なんかでね、一緒に仕事してたアドバイザーの後輩たちが、まあ、すごい増えて若手が、でその時にまあちょっと兄貴的な存在になったんですね、
はい、
で僕その頃個人事業主でもあったので、その時の僕の屋号が、アドバンスサポート、アドバンスっていうのは加速するとか上昇するとかっていう意味なんですよね、
はい、
で、まあ、その、まあ、屋号をきっかけに、で兄貴的な存在だからっていうことで上昇兄貴っていうニックネームがついて、でそのニックネームでブログをやり始めて、
はい、
でそれをボイス Q の当時のスタッフの人たちが見つけてくれてっていうのが、まあ、この、まあ、放送が始まったきっかけであり、上昇兄貴というニックネームがついたきっかけだったんですよね。
そうなんですね。
そうなんです、そうなんです、
元からなんですね。私もここでっていう。
違うんですよ、上昇兄貴の方が先で、それをそのままコーナー名にしたっていう感じなんですよね。もうなんかすっかり定着しちゃって、最初ねなんか上昇兄貴ってなんか収まり悪いなと思ってたんですけどもうなんか全然しっくりいっちゃってますね。
なりました、
はい、
私も紹介するときに上昇兄貴ですって紹介されたので、うん、もう頭から上昇兄貴です
そうだよね、
名前がね、はい、上昇が名字で兄貴が名前になってますけどね
もうそういうきっかけがあったんです、はい、上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さて前回のおさらい行ってみたいと思いますが、はい、前回はダイヤモンドオンラインの義理チョコはもはや禁止すべきなのかという記事から、
うん、
女性の方からですね、うん、メッセージをいただきまして、まあ、兄貴の言ってることも分かるんだけど、うん、やっぱりこう義理なので、うん、まあ、自分の気持ちだからもう大切にね、うん、大切な方にこう渡したいっていう方もいれば、はいはいはい、あとはね感謝の気持ちで、まあ、自分は渡そうとは思うんだけど、うん、相手がやっぱり3月になりますとホワイトデーというお菓子味なんか、あれに負担をかけてしまうのではないかという、そんな不安もあったりするなんていうね、そんなメッセージもいただきました。
なるほど、うん、ありがたいですよね、うん、まあまあこういうふうにですね、まあ、ゴディバーが掲載した広告の影響で、まあ、ラジオの話題にもなり、そして日本のバレンタインについてですね、こうやっていろんな意見が交わされたというのはとてもいいことなんじゃないかなと思うんですよね、はい、もうこういうですねちょっとしたこう社会的なテーマというのをなんか情報交流したり議論する機会っていうのがいろいろ増えてくると面白いなというふうに、ね、思いますよね。
なんかこう皆さんで話をするっていうのもいいですね。
そうそうそう、あんまりねこういうことって語られなかったんですからね、
う
ん、今までね、
そうですね、
なんか当たり前とか流れみたいな感じでしたからね、うん、はい、
さあ、それではですね、
はい、
前回聞き逃した皆さんなんですが、
はい、
もう一回聞いてみたいという方のために、うんうん、先週放送しました内容が、うん、ボイスQのホームページトップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます、はい、こちらも活用してくださいね、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今週もダイヤモンドオンラインの低予算でも新規顧客を増やす3ステップという記事、うん、お店会社を始める人は自分なりに自信があって始めるものだと思っていますが、なぜ成功するお店と失敗するお店があるんでしょうか、うん、始める前にやっておかなければいけないことなど気になってテーマにしてみました。
なるほど、分かりました。ではいつものように記事の内容を紹介していきましょう、
はい、
記事では脱サラや定年退職後、まあ、自営業になり蕎麦屋ラーメン屋そしてカフェとか居酒屋なんかを、開業する話というのをよく耳にしますが、その多くの、は経営がうまくいかず閉店に追い込まれる、またはですね侍業と呼ばれるいわゆる、弁護士とか税理士とか司法書士、あと開業医や、歯科医なんていうね難度の高い国家試験を取得した専門家、あとコンサルタントデザイナーなど、あと専門的な知識の能力を持つ、第三次産業ですね、まあ、サービス業に属する人たちの中にも座って待っていれば顧客は何もしなくても向こうからやってきてくれるという思い込んでいる人が結構いるんです。そして良い商品があれば大丈夫という発想はこれは捨てるべき、実店舗がある業種でも営業前にやっておくべきこととしては、これねネット上のことなんですけれども、やっぱりステップ1ホームページを整備しておく、まあ、自社の、情報を磨き上げてホームページにアップしておくこと、掲載するコンテンツを絶えず更新し検索結果で上位に表示されるように取り組むということ、そしてステップ2、ネットを活用したバーチャル顧客、これは SNS とか動画の広告なんかをうまく使って情報発信することを言います。そして3つ目、ステップ3はリアルの顧客、まあ講演とかセミナーですよね、あとは展示会なんかによって目の前にいるお客様を顧客化するということ、まあ、このようなことをしっかりやっていきましょう。そしてどんな業種でも顧客が集まり売り上げを上げるための行動を起こさないと何も起こらないですよというふうに まとめているんですね、はい、さてリナちゃんも個人事業ということなんですが何か気にしてることありますか？
そうですね、とにかくいただいた仕事は、うん、はいはい、一生懸命頑張ってやるっていうことでしょうかね。
あ、まあね、うん、その今ある仕事をやっぱしっかりやると、はい、まあ、そこに、ね、いる人たちからまた新たなお客さんになってくれるとか、これはありますからね。
そうなんですよね。
はい、まあ、僕はですね創業支援のセミナーとか相談対応なんかですね、まあ、いわゆる独立開業したい創業したいという人のために多くの情報を提供しているのが仕事ですけれども、そこで、すでにですね経営者となってキャリア積んでいる人への情報提供とは実は逆の対応することが多いんですね、
はい、
例えばすでに1年以上のキャリアのある人というのは起業しようと思って始めた事業に対してうまくいってることもいってないことも自分なりにこう体験し、その原因もある程度自分なりにこう認識しているので、何が悪くてうまくいかないのかということではなく、何をすればうまくいきそうなのかというポイントでアドバイスをするんです。
はい、
でもこれから起業しようとしている人たちにはどんなことでつまずくか、どこを詰めておかないとつまずくか、どんな準備をしていないとどんなリスクがあるかなど、マイナスに結びつくことばっかりアドバイスするんですね。でこれはりなちゃんが言った通り、自分がやろうとしていることにある程度自信があって、記事でも解説されているように良い商品サービスなら売れるに決まっているという考え方を変えてもらうためにしていることなんですね、まあ、そういう話からどうすれば成功確率が高まるかという話に展開するというような手順でアドバイスしているんですよね。
そうなんですね、うん、初めからこういいことばかりを言うわけではないんですね。
そうなんです。なんかよく言われるんですけどね、宮口さん、はい、僕反対してますかとかね僕起業しない方がいいですかって言われるんですけど、違うんだよっていうね、そうじゃないんですと、うん、もっと可能性を高めるためにね考えなきゃいけないこと実はあるんだよっていうね、うん、
はい、そうなんですね。ということはでき、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは独立起業を考えている人へのポイントを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、自分のビジネスを知り尽くすことから上昇。これですね、自分のビジネスを知り尽くすということなんですけども、はい、自分の持っている商品とかサービスをのことはね説明できるんです、
はい、
ただビジネスを知り尽くすっていうのはまたちょっと別の見方なんですけれども、これにはね3つのポイントがあると考えているんですね。1つ目、まさに自分でやろうとしているビジネスがどんな人にとってどのようなものなのかということを、まあ、あらゆる側面で分かっていて、どんな人にもですね分かりやすく説明できるということ。そして2つ目、これは自分のビジネスにはどんな競合、まあ、競争相手がいて、業界のどのような位置づけでのビジネスモデルになるのかとか、それから、あとは相対的にそういうことを認識していないといけないですよということですね。そして3つ目、これは自分のビジネスモデルに明確なシナリオがあること、 例えばやってみたらうまくいったまたはうまくいかなかったというような話というのは、まあ、博打、まあ、ギャンブルと同じ考え方なんですよね、はい、なのでこのビジネスをうまくいかせるためには何がどう機能してどんなことが起こればうまくいくかというですね、具体的なシナリオがちゃんとあって、そのシナリオに書かれたことを実現させることを、これを実践すること、そしてそれが目標に近づいていくというきっかけになるはずなんですね。なので情報が多い時代ではもうそんなことは分かりきったことですけども、はい、その時代を認識して情報を自分の味方にすることでどんなことをね、自分たちの有利な情報にしていくかということがこれからはとても大切なんですよね。
そうか、そういうことなんですね、うん、
情報がね、こう自分の情報が誰かの情報に埋もれてしまっては、はい、誰のところにも届かないですから。
あ、確かにそうですよね。
そうなんです。
そっか、それもすごく今はいろんな情報がこう、うん、自分たちも手に入るっていうのはすごく最高のことですけど、はい、だからといってそれが必ずしも目立ってるわけではないということなんですね。そうなんです。
自分のね、発信した情報がちゃんと届くように頑張らないといけないということですね。
わかりました、うん、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。